新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の3日金曜日です。今日のニュースいきましょう。南米最大の EC 企業メルカドリブレ、ブラジルで暗号資産取引サービス提供開始へ。ウィズダムツリー現物ビットコイン ETF、 アメリカ SEC が非承認。日本初アスターネットワークが約425億円のドットを集め、ポルカドット接続枠獲得。アディダスがメタバース事業を参入、人気 NFT BAYC とコラボも。
一つ目のニュースいきます。南米最大の EC サイトを運営するアルゼンチンのメルカドリブレ、そのフィンテック部門メルカドパゴが数百万人のブラジル人を対象に暗号資産を購入、保有、売却できるサービスを今月中に開始することを12月2日に発表したというニュースです。メルカドリブレの決算資料によれば、同社の2021年第3クォーターの流通取引総額は約8300億円で、アクティブユーザーは約7800万人となっています。今回発表された暗号資産関連サービスはブロックチェーンインフラシステム提供のアメリカパクソスとの提携による取り組みとのことです。ユーザーはメルカドパゴのアプリケーションから離れることなく3つの暗号資産の購入と売却が可能になるとのことです。購入可能な通貨はビットコインとイーサリアム、そしてパクソスが提供するステーブルコインの USDP です。またメルカドパゴは暗号資産サービス提供に際して、暗号資産のエコシステムや暗号資産投資の機会とリスクに関する教育コンテンツも提供を開始しています。メルカドパゴの CEO であるオズワルド・ギメネス氏は発表にて次のようにコメントをしています。メルカドパゴにとって金融を民主化し、暗号資産を大衆の方々に届けるのは重要な節目となることです。メルカドパゴのアカウントからグローバルな金融においてますます重要性を増している暗号資産のパラダイムを受け入れるユーザーに同行していきたいと考えています。当社のプラットフォームの迅速で安全な操作性に支えられ、暗号資産へのシンプルなアクセスを提供します。パクソスの戦略責任者であるウォルター・デザート氏は次のようにコメントをしています。これはラテンアメリカにとって変革の瞬間です。メルカドパゴは100万人以上のブラジル人に対して暗号資産やステーブルコインへのシームレスなアクセスを提供できるようになります。これによりラテンアメリカでは暗号資産やステーブルコインのマスアダプションが加速するでしょう。メルカドパゴと提携してこれを実現できることを嬉しく思います。メルカドリブレの決算資料を見ると、 EC 事業よりフィンテック事業の成長率が高く、暗号資産領域へのサービス展開の狙いはユーザーのニーズにさらに応えるためとも考えられます。
続いてのニュースいきます。アメリカニューヨーク拠点の資産管理会社ウィズダムツリーが申請していた現物ビットコイン上場信託 ETF が非承認となったことが分かりました。先月のバンエックの申請却下に続き、アメリカにて現物ビットコイン ETF が非承認となるのは2例目となります。アメリカ証券取引委員会 SEC が12月1日に公開した書類によると、この ETF が非承認となった理由は、詐欺行為や相場操縦の防止と投資家の利益を保護するための要件を満たしていないとしており、バンエックの申請に対し出した結論と同じものになっています。ウィズダムツリーは今年3月11日に SEC に対し、ビットコイン ETF ウィズダムツリービットコイントラスト BTCW の目論見書を提出。同 ETF の上場が計画されている CBOE BZX 取引所が3月26日に SEC に対しルール変更の提案をし、その後 SEC は審査段階へ進んでいましたが、5月7月とその判断を延期していました。なお、ウィズダムツリーはイーサリアム ETF についても5月に申請中で、そちらは現在 SEC が審査中です。またアメリカでは10月に同国初となるビットコイン先物の ETF が上場し、現在までに3件が承認を得て取引を開始しています。 続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズが開発する日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークがポルカドットのパラチェーン接続枠を12月3日獲得しました。異なるブロックチェーンのインターオペラビリティ相互接続を目指すプロジェクトであるポルカドットでは、中心的な機能を果たすリレーチェーンとそのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによって構成されています。11月5日よりパラチェーンの枠スロットをどのプロジェクトが使うかを決めるパラチェーンオークションが開催されており、アスターは世界で3番目に接続枠を獲得しました。なお最初に接続枠を落札したのはアカラネットワークが11月19日に獲得、2番目には11月26日にムーンビームネットワークが獲得しています。オークションで勝利するにはポルカドットのトークンドットを各プロジェクトが集める必要があります。一定の期間内でランダムに選ばれた日時で最もドットの投票を獲得している数で勝者が決まるキャンドルオークション方式が採用されています。アスターの開発を主導するステークテクノロジーズの渡辺壮太 CEO のツイッターによると、44,606 アドレスとオークションをサポートするバイナンスをはじめとした暗号資産取引所より参加した6万アドレスを合わせた約10万人から約425億円相当となる 1,333,552 ドットを集めたということです。新しい経済編集部では、ステークテクノロジーズの CEO である渡辺壮太氏にパラチェーン獲得について次のようにコメントをもらいました。世界中から4週間で10万人を超える参加者の皆さんから1000万ドット、日本円にして約450億円相当を集められ、世界中の人々から応援いただけたことを非常に嬉しく思います。来年年始には本格的にメインネットをローンチし、Web3 の基盤を作るべく、ポルカドットエコシステム内外で勝負していくので、引き続き応援よろしくお願いします。とのことです。続いてのニュースは、大手スポーツファッションブランドのアディダスオリジナルスがメタバース事業へ参入することが公式ツイッターにて12月3日明かされました。参入にあたり NFT 関連の投資家である G マネー氏や NFT マーケットプレイスパンクスコミックスと連携するということです。さらに人気 NFT ボワードエイプヨットクラブ BAYC とのコラボレーションを行うようで、メタバース参入を発表したツイートの直前にアディダスオリジナルスの公式アカウントのアイコンがコラボによるボワードエイプに変更されています。 BAYC では11月29日に先行してアディダスオリジナルスとのコラボのボワードエイプを公式インスタグラムにて公開していましたが、今回アディダスオリジナルス側が正式に発表したことになります。また発表のツイートには特設サイトへのリンクがあり、そのサイトで QR コードを読み取ると紹介コンテンツが閲覧できます。しかしサービス開始時期などの詳細については記載されておらず、 BAYC と G マネー氏パンクスコミックスについての紹介がされているのみです。アディダスオリジナルスは11月25日にもアメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースとの提携をツイッターにて発表していますが、こちらではコインベースと提携しました、おそらく何もないでしょうというメッセージのみで、具体的なことは何も発表されていません。またコインベース側も提携について握手の絵文字のリプライをしただけで、提携についての発表は行っていません。今回のメタバース事業参入にコインベースとの提携が関係あるのかも不明ですが、コインベースでは暗号資産での決済方法を提供する商取引プラットフォームコインベースコマースの提供をしているほか、 NFT マーケットプレイスコインベース NFT を年内に開始するとしています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知としてツイートをしております。また記事などに追記があった際に追記をした通知としてツイートもしております。ぜひツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して、こちらもフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。